はじめまして、こんにちは、わらつかです。今回はネットビジネスを始める上でまず必ず考えなければいけない4つのことについてお話ししていきたいと思います。この4つのことというのはすごく大切なことなんですが、なかなか皆さん始めるにあたって考えたりはしないことなのです。私わらつかも、ずっと自分一人でやってきたのですが、最初の時点ではこういったことを全く考えずに突き進んできました。背取りについては一人でやってきたのですが、今後情報発信などをしていくにあたってメンターの方にお願いすることにしました。そしてその方にまず最初にこの4つのことについてきちんと考えましょうと言われ、全く考えていなかった自分に愕然とすることになりました。ですがこれはやはり皆さん考えた方がいいと思いますので、これについて考える機会という意味で、ご紹介していきたいと思います。4つのことというのですが、すべて頭に稼ぐという文字がついてきます。稼ぐ目的、そして2つ目が稼ぐ金額、そして3つ目が稼ぐ期限、最後がその稼ぐ手段です。皆さんきちんと考えたことはありましたでしょうか。稼ぐ目的、これについては大体の方がなんとなくは考えたことがあるかもしれません。お金が必要なので、その何かネットビジネス、背取りでしたりアフィリエイトを始めるというところなので、やはり目的については漠然とではありますが、なんとなくは考えたことがあったかと思います。ただこの稼ぐ目的と次の稼ぐ金額をうまくリンクしていない方というのは非常に多いのではないのでしょうか。私わらつかもその金額の部分についてはざっくりと、だいたい月に10万ぐらい稼げたらいいな程度にしか考えていませんでした。ただ目的とリンクさせてみると、実はその目的、私のその目的というのをまず紹介していきますと、一つは奨学金の返済なんですね。この奨学金の返済については大学の際に借りていた分を返していきたいなと思っているのですが、まあ、無利子なので正直そんなに急ぐ必要はないのですが、まあ手元にその借金的なものはない方が気持ちはいいので、それは少しでも早く返せたらな程度のものでした。あとは、わらつかのお家は、母子家庭なので、お母さんを少しでも、親孝行という意味でレストランとか、温泉旅行とかそういうところに連れて行きたいなと思って、毎月どこかに連れて行くための費用というふうに考えていました。でその目的の、稼ぐ目的の中の3つ目として、最近は、真剣に結婚を考えているお相手というのがいるので、結婚費用の一部に充てられたらなというふうに思っています。あとは将来的に、まあ、パートとかをするのはちょっと精神的に負担が大きいなとか、時間の融通がなかなか効かないから面倒くさいなという意味で、将来のためパート代わりにという方向性でネットビジネスを考えておりました。ただこの、目的の部分を考えたはいいんですが、これが実際に具体的にいくら必要なのかということを全く考えていませんでした。でこれはメンターの方と相談してみたところ、奨学金はまず、具体的にはあといくら返済金額が残っているのか、この部分をちゃんとチェックしましょうというふうに言われました。あとはじゃあお母さんをいろいろなところに連れていくというのは、その1回のレストラン費用がどれくらいのところに連れて行きたいのか、そういうところまでチェックしましょう。例えばわらつかの場合はですね、お母さんが栄養士さんで非常に結構食事について味についてうるさいので、お母さんの憧れである、三国さんという有名なフレンチのシェフの方がいらっしゃるんですけども、その三国さんが四ツ谷で隠れ家的な感じでやっているレストラン、一回なんか8万ぐらいするらしいんですけども、そのレストランに連れていくのが目標です。でまあ、実際のところは毎月そこに行くってなっても母は飽きると思うので、毎月というよりかは、まあ、三国さんのところのレストランに行ったりとか、温泉旅行に行ったりする月とか、あとはお母さんがユーミンとか徳永英明さんとか好きなので、そういう方のコンサートに連れて行くと、そういった目標を掲げています。 あとは結婚費用なんですけども、それについても全然具体的に考えていませんでした。まあこれは始めた当初は結婚のこととか特に考えていなかった時だったので、まあ仕方ないとは仕方ないのですが、最近その同棲生活を始めてからも特にいくら必要かというところをきちんと考えられていませんでした。なのでそういう結婚費用とかそういうものに関してもきちんと、じゃあいくら必要なのか、いくら分の式を挙げたいのかとか、いくら分のハネムーンに行きたいのかとか、そういったところで具体的な数字を考える必要があります。で、将来のためのパート代わりというのは少し簡単で、これは毎月パートだったら5万ぐらいかなと、それぐらいの程度でした。では、この奨学金の返済、あとはお母さんをレストランなどに連れていく、結婚費用、パート代わりのものとして考えていったら全体でいくらかかるのかというのを考えます。で、これがまあちょっと目標よりはかなり多めに見ているのですが、じゃあ余裕を持って350万ぐらい用意しようというふうな話になりました。では、これをその期限としてはどうするのか、一番最初にかかってくるのは結婚費用なので、これが遅くともいついつまでにしたいという目標から考えていって、2020年の6月までに、100万の金額を、結婚費用として捻出しよう、と貯金しようというふうに決まりました。そうすると大体、2020年6月までなので18ヶ月間現時点から換算するとあります。なので毎月6万円の貯蓄が必要ということになります。で、それ以外の部分については2022年の6月まで残り24ヶ月間の間で250万貯める、毎月10万円ということになりました。これはちょっと私ちょっと実際に計算をしてみてかなり愕然としたんですけれども、自分の目標がこんなに毎月の金額が高いとは正直思っていなかったので、そういった意味でもそのじゃあ自分の目標金額というのがどれくらいなのかというのは具体的に把握しておく必要があるなと思いました。これもっときちんと分かりやすい数値を掲げている方というのも多いかと思うのですが、もう漠然といくらみたいな形だとあまりその後の目標としても行動としてもちょっと弱まってしまうと思うので、やっぱり目標金額についてはきちんと具体的に何だからいくらというのを考えておいた方がいいと思います。で、これが目的金額期限のリンクですね。これをそれぞれリンクさせた上で、いついつまでにいくら、じゃあ毎月いくらぐらい必要なのかということで考えていくことになります。そして次に、その手段をどうするかという話になります。一番側近性がお金に変わるのが早いのがやはり背取りということはよく言われています。仕入れてきていれば数千は誰でも大体利益にすることができるからです。逆に、アフィリエイトというのはどうしてもブログ構築までに時間がかかってしまいますし、ブログの記事も最低でも500記事というふうに言われているので、早くても半年ぐらいお金を稼ぐのにかかってしまうんですね。なのでなかなかそのブログというのは、最初の方が最初から一人でやっていくというのは難しいので、多くの方がそういう意味でも背取りを選ぶかと思います。で、こういったことをきちんと考えていくことが大事です。皆さんもぜひこの稼ぐ目的、稼ぐ金額、そして期限、最後にそれらを総合して考慮した上でのその稼ぐ手段というのを考えてみてください。以上、わらつかでした。ありがとうございました。